開花帝吉宗門頓大丈九純正正宇多田清涼まさにこれ玉蘭混迷の世それから空天図べし等々無人島宗門無人島論観の女周遊第一大学世尊はじめ将下士来たって宗公七歩一首は天を指し一首は地を指して大四宿して曰く天上天下唯我独尊と通すかえってこの消息を表す雲門曰く我その神もし見ば一望に多節して苦心に与えて喫客せしめん尊ぶ楽は天下太平を図らんと大安念じて曰くこれはこれこれすなわちこれ諸将芸よりおびきたる一世の孤独す雲門これにあたってすなわち楽勝をし念じきたり持ち得て格好なりともし陰謀にして休止さらば仏法断滅せんついにその防御を示す出家苦行再び接戦に行って丹座六年たじまち一夜かつ年として対御し断じて曰くきなるかな一切史上如来の知恵特捜を具有すとまた曰く一仏浄土関係北海孫木国土執海上仏とぜなることはすなわちぜなりかしゃっこと長いこと静観でだらけておりましたがいよいよまた右腕を結成ということに相なりました。門中初老宿法類初大宅旧髄諸禅寺方のおっかくなるご補佐によりまして、また新人会はじめ大小壇の津方のご下戸によりまして、無事一芸炎上いたしまするようにくれぐれもお願いを申し上げております。宗門無人島論と本来序文から拝読いたさねばなりません。新しい印刷物に序文がついておりませんが略します。これは白銀家の一歳と言われた東麗禅師が29歳の時に結核にかかって医者からもう3年もたんこう宣言をされて、命は惜しくないがせめて後婚のために宗門の大事を一つ書き残しておきたい。大法が苦渋いたしまするや永遠に伝わりまするようにと、こういう 満腔の熱意を持って書かれたのが、この無人討論というものであります。とこに寝たまま試作をし、句が浮かぶとすぐ起きて書き、寝ては書き、起きては書き、30日の間にこの上下2巻を書き上げてしまわれたというのである。わずか29歳で修士の運能を極め、修士の寄ってきたるところを極め、修士の将来を憂え、こういう一世の名文をここに書き残されたのです。書き上げられるというと、姿勢のほかに消耗したというか、病がだんだん治らん、また元気になられたので、もう自分が生きとればこういうものはいらんか、いっそ火にくべて焼いてしまおうかと思われたそうだが、たまたま白隠老官から手紙が来て、一度出てこいというか、松陰寺まで証券に出られて、その時に実はこういうくだらんものを書きましたが、もう私も病気が治りました、焼いてしまおうかと思いまするが、せっかく書きましたから一路目を通していただきましょう。お目にかけたところが、白隠老官が、これは結構な書物じゃ、これは焼いてはならん、高麗、自尊を益する書だと言われて焼くことを止められたというので、そういう修文にとって、実にこの修文の由来、伝統、修文の正しい在り方、修文の盲点、修文の将来、そういうことをルルとして書かれた、しかも実に名文章がこの無人討論というものである。実にありがたく拝読をしなければならんもの。天龍寺の画山老館が17の時に初めて遊歌の証言寺へ加藤されることになる。兄弟子の良縁老館に、良縁老館がまだ録音院で適水老館にまだついておられる時じゃ、兄弟子であるから証言はして、これから修行に行くのじゃが、諸庵家の初めから太子良室まで一台手を離さずに読んでもいいような本があったら一冊教えてくれ。諸庵家の時から太子良室まで一日も手を離さずに読んでいいような本があったら教えてくれ。一遍読んだら捨てるような本ならいらん、一生拝読して結構な本があったら一つ教えてもらえて。良縁老官その時に、えらいことを言いよるねと言うて、思わず脇の下から冷や汗が出たということで、良縁老官がそれなら、この無人討論以上の本はない、これを持ってきて 手持ちの無人討論を与えられたということであるが、諸庵屋から太治良室まで、そばを離さずに読んでいいという本があったら教えてくれ。さすがに馬山和尚だ、偉いことを言われたのだ。諸庵屋から太治良室まで、太治良室せずんば山を下らせて、太治良室までは下山いたしません。みんな誓約書を書いて総督へ入るし、まずその願心がなければいい。この頃のように一年志願兵じゃどんなら、うちではおっかさんが早く帰ってこいと言って待っとるようなことじゃどんなら、一年ならまだいいが、おっかさんが庭詰めまでついてきて、外から覗いてみて、息子が叩かれるのを見て、もうこんなところは用意とか、さっさと連れて帰ったというのさよ。そういうことでは、大法はどうなるか。なんでも一つ、願心が大切である。太治良室せずんば、下山せず、こう願心を起こせ。しかも、検証をせねえか。みんな検証をせねえか。古い人の公安が通っただけじゃダメ。何年もおればかわいそうだから公安を変えてやるだけのこと。検証じゃない。本当に検証をしたら、出てけと言われても出てけんもんじゃ。こんな面白いことがやめられるか。本当に検証をしたら、修行ほど面白いものはない、仏法ほどありがたいものはないだ。やめようと言われた、やめられるもんじゃない。そういう願心を持って修行する者にとって、一生手から離してならんものがこの「宗門無人討論」という本だというわけだ。よくよく一つ願味して拝読しなければならんものだ。宗友第一だ。まず第一に、宗旨の寄ってきたる由来をここに示されておる。宗友第一だ。大覚世尊はじめ正下士来たって宗公七歩、一種は天を指し、一種は地を指し、大四宿して曰く天上天下唯我独尊。これはまあ皆よく知っておる方である。大覚世尊で、この覚の字が大事。大覚がなかったら仏法はないだ。どうかするというと、この頃悟り謎を求めちゃいかん、座りさえすりゃいい謎という、邪道が早い。座るのはお釈迦様以前から座っとった。そんなものは善でもなけりゃ仏法でもない。釈尊が悟られたから仏法が始まったのだ。座らんだって悟ればいい。六祖大師は座禅戦でも悟られた。障子老人は二階から転げ落ちて悟られた。山梨の平四郎は、シロトが たった二晩座っただけで悟ったよ。悟りがなければ仏法はない。大覚世尊はじめ正下士来たって修行七月、釈迦牟尼世尊が初めて御生まれになった時に修行七歩ぐるりっと七足一回り歩かれる。右の手は天を指し、左の手は地を指し、大四縮しているわけで、ライオンが叫ぶような大きな声で叫んで言われるのに、天上天下唯我が独尊だ、こう叫ばれたというので、仏殿の記者にはそう聞こえたので。しかしこれは俺一人が得ろう、手お前たちはアホばっかだと言われたわけじゃない。人間そのものの尊厳を叫ばれたの。七足歩くというのは人間の生まれたままの自由というか、生まれた時から人間は自由にして、しかも尊厳で、しかも平等である、こういうことを示されたのである。とつかえってこの消息を表して、あれは東礼の見識である、いやいって小僧のくせに生意気だ、もう尻尾を出しておるじゃないか、もう悟りくさい、生まれた時からそんな悟りくさいことでどうする、とつかえってこの消息を表す。運門曰く、我その神もし見ば一望に多節して口に与えて結局せしめんだ。運門がまたある時、乾物への浄土に念じて言われるのには、俺がその時出会わせたならばだ、俺がその時ちょうどその場に居合わせたならばだ、そのカビラ国の赤ん坊目を一望のもとに叩き殺して犬に食わしてやったであろうと、惜しいことをした。その時叩き殺しておきさえすれば、今日まで厄介な仏法いじりにみんなが迷わされずに済んだであろうにと、その時いっそ殺しておいたら、やれ仏だの法だのということに大衆を迷わすことはなかったであろう。やれ入世だな、やれ大絶身だな、やれ庭詰めだの単画料だな、やれ開口だな、やれ世入だのせがだな、その時殺しといたらこんな厄介なことにならんなんだであろうにて、惜しいことをして、欲目の卓上だ、ありがとう、手ありがとう、南無釈迦牟尼仏、ありがとう、手ありがとう、手とらんわいて、運門が決定的の礼拝じゃ、 応安念じて曰く、これすなわちこれ諸生下よりおびきたる一世の孤独さ。その雲門の念光に向かって応安がさらにまた念じて言うのに、この釈迦牟尼という小僧は、ゴータマという小僧は、シッタルタという小僧は、生まれ落ちるから偉い体毒を持ってきよったようなもんじゃがいて、孤独は米の中の虫じゃということだ。米の中にはいた虫で米を食い尽くしよるというの。獅子心中の虫というわけ。このマカダ国の小僧めは、生まれた時からどえらい大毒を持ってきよった。お気の毒に雲門を証明、その大毒に当てられよってから。とうとう毒に当てられて命を落としよったがいて、まあ絶後によみがえったからよかったようなものだが、とんでもない毒に当たりよったもんじゃ。念じきたり用いて格好なり、恨み骨髄に徹したことじゃろ。その毒に当たって命を落としたばっかりに、死んでも忘れんような恨みを持ち合って、一望に多折して口に与えて喫客せしめ、ただ殺しても恨みは尽きんた。雲門和尚のその骨髄に徹した恨みがようわかるわいて、念じきたり持ち上げて格好なりた。応安もまたこの大毒に当たれよって、同病相合われんで雲門を参拝しよる。しかし陰も西九死さらば仏法断滅せんだ。もしも天上天下唯我独尊と、とつこの消息を表した、それで済んでしまったならばだ、それで仏法が、それで知った大使がそれで終わってしまったならば、やがて大きくなって皇太子になって、きれいなお姫様を嫁様にもろうと、カビラ国の王様になって、天輪女王になってインドを平定して、天上天下唯我独尊と、そう終わってしまったならば仏法断滅せんじゃ。一文の消息は表しておるけれども、それで終わってしまったら仏法というものは出てはこんのである。それで終わってしまったら仏法は今日まで伝わらなかったので、幸いにして知った大使が大いに人生に疑問を持ち、人生に悩みを持ち、生老病死を苦しみ、その苦しみを人類に代わって解決しようというので、 後人のために手本を示されて、自ら手本を示されて、往生を抜け入れて出家し、断独禅へ入って南行苦行をし、再び接戦に入って短座六年と、再びというのは、前哨に接戦同時となって、接戦で修行をなすったことがあるから、再び接戦に行ってた。短座六年。六年の間座禅をされて、一体何がわからなかった、何が出家の動機であったか、生老病死を解脱することは、これは一つの方便で、出家の原因はそんな簡単なものではなかったであろう、と思う。当時のあらゆる学問をし尽くして、伝統的な哲学をことごとく研究し尽くして、なお解決できなかった問題があったに違い、最後に山の中で会われた仙人は、アラアラ、カラーマ、ウッドラマ、プトラ、こういう二人の仙人について修行をされたというのである。そのウッドラマ、プトラが示すところは、人生の究極のところは悲壮悲壮所である、何にも思わない、思わないということもない、そこが永遠の悟りだ。悲壮悲壮所、思うから悩みがあるな、思うから問題が出てくるな、思うから苦しむな、悲壮悲壮所、何にも思わない、その思わないということさえも離れる、そこが悟りだ。その時に釈尊が質問をされたというな、その何にも思わんところには自我がありますかありませんか、我というものがありますかありませんか、何にも思わなくっても我があれば必ず悩みが、我がなければ思うたっていいじゃない、何を思うたって悩むはずはない、悲壮悲壮所には我があるか我がないか、ウッドラマ、プトラ、返事ができなかったというか、問題はそこだ、問題はそこだ。釈尊の学問の結論は、この世界に造物者はない、この世界を作ったものがあるはずはない、世界は無限の過去から無限の未来まで流れていく、無限に広がっている。そういうものが世界。そういうものを作ったものが世界の外にあるならばで、その神が無限であるならばで、永遠であるならばで、世界と神と無限のものが二つあるじゃん。無限が二つあるはずは、永遠のものが二つあるじゃん。 永遠なものが二つあるはずだ。また神が世界を作ったならば、始まりがなければない。終わりのない世界に始まりがあるはずはない。世界そのものが永遠で無限である。それならその永遠で無限な世界は何が動いていくのか。世界を作っておるものは何か。極味というものだ。極めて小さいものだ。輪廓とも言う。虚空の隣だ。今日の原子論じゃ。その極味に地水火風の四つの種類がある。その地水火風が因縁によって集まり、因縁によって動き、因縁によって分散して、因縁の方だけがあるので、因縁によって集まったものだから自我はない。我々に自我はない。全てのものに自我はない。これが釈尊の結論。自我がないものが一体何で生きておるか。我というものがなかったら、この生きていく主体は何者であるか。これが釈尊の究極の問題でなければ。人間に自我がなかったら何が生きておるのか。最後の仙人も自我があるかないかはっきり回答を与え、ついに一人接戦に入って短座六年だ。難行苦行をなすったというので、一夜活念として対応して短じて曰く、来なるかな一切主上如来の知恵徳相を具有した。たちまち一夜明けの明星を見て、活念として対合され、活念として対合され。そこで初めて断じて言われるのに、来なるかな来なるかな一切の至上如来の知恵徳相を具有した。ただ妄想執着あるが家に聖徳せずて、明けの明星を見て悟りを開かれて、どんな悟りであった、どう悟られたのである。とにかく手の前足の踏むところを知らずだ。そういう検証をせねばいかん。とにかく嬉しくて嬉しくてたまらん。長らく前線で働いた兵隊さんが、何年かぶりに故郷へ帰って日本の土を踏み、故郷の土を踏み、我が家へ帰った。喜びというものは素晴らしいと思うが、それどころじゃあるまいて。自分が自分になったんじゃ。自分が見つかったんだじゃ。加賀大将、手の前足の踏むところを知らず。悟りの内容はしばらく置いて、悟りが開けたら嬉しくて嬉しくてたまらん、経典同地。逆立ちして喜ぶほど嬉しいもんじゃ。こういうことを一つみんな味わってこんという体感。来なるかな来なるかな一切の至上如来の知恵徳相を具有す。自我はなくっても生きられると分かったのじゃ。俺なんぞおらんでも生きとるやつがはっきり分かった。仏が生きておるな。自我はなくってもはっきり生きとるやつがあった。 如来の知恵徳相だ。世界と俺とは別物でないという知恵だ。世界が俺だから世界が好きで好きでたまらんという俺だ。この世界を愛さずにはおれんという慈悲、大慈悲心。神は愛ない、仏は慈悲ない、それ以外にお互いが生きていく意味はないはずで。活念として対応し、断じて曰く、気なるかな一切史上如来の知恵特相を具有す。また曰く、一仏浄土関係北海草木国土執海上仏だ。ともにこれは基本教の中に表現されたお言葉だが、一仏浄土だ。ここに仏が一人生まれてくると真空検証ができると、見るもの聞くものがそのまま仏じゃ。一仏浄土関係北海草木国土執海上、何を見ても光っとる、何を見ても光明に輝いて、草も木も土も石くれも鳥も魚も牛も馬も犬も猫も蝶々もバッタも何もかもが仏様じゃ。手を合わせて礼拝せなければならんような仏様ばかりだ。我も仏、世界も仏。若滅厳然するゆえに登場、すなわち蓮華国好み、すなわち仏だ。そういう素晴らしい検証ができなけりゃ嘘だ。しかし是なることはすなわち是なり呵責故だ。そうだ、その通り、釈迦牟尼のおっしゃる通り、それに間違いはない。その方を伝えていくのが仏法というもので、子子孫孫、手の前足の踏むところを知らず、永遠に一仏浄土関係北海草木国土執海上仏。3000年の昔も執海上仏、3000年後の今日も執海上仏。そりゃその通り、でなることはでなり呵責故だ。そりゃその通り、その通りに違いないが、惜しいことだ、言わずもがなじゃ。口が過ぎる、それじゃ言い過ぎる。そう言ってしまったのでは、蓋も身もないことになってしまう。でなることはでなり、かしゃっか、そのとおりだが、言うてしもうたのがたまに傷じゃったわい。言わずもがなだったな。と、これは当例の見識。ということも言わずもがなことで、尊重を気がしました。はい。その所得の訪問、所掌の境外、言語の及ぶところにあらずといえども、しばらく方便血流するこれを大方向物華厳経と名付く。これ根本法輪一大増強の共に起死するところなり。ただ上根の者のみあって通達す。中下の類はその質具にあらす。 ここをもって仏録夜音において死体の法輪を展示、次に十二因縁六波羅蜜の法を説く。これを三乗という、ただ法門変更修行下列なるがために、また法等短歌の経を説く。その格物を破って二乗の類をもって、傀儡夜間に筆、異三乗の学者の衛進広大して根本上に着せんことをよす。このゆえに別居大乗あり、二乗は聞いてその志を失し、菩薩は進んでその胸を極む。このゆえに唯魔教に曰く一切の正門、この不可思議下脱の法門を聞いて皆まさに号泣して、これ三千大千世界に振るうべし、一切の菩薩はまさに大いに言教してこの功を成就すべしと、高来重ねて般若の法門を説く。二乗三蔵上下混雑して空房を到達す。いわゆる小空を引いて大空に起し、変空を化して円空に入り、虚空を走って真空に達す。格のごとくすること多年と聞いたり、高熟してたちまち円頓実相の訪問を示す。時期にこれ悪水爆刀に注ぐ。三乗五章等しく一仏上に多入し終われり、しかりといえども真をもって納入すおのが自分にあらず、このゆえに恩気を受く。直下植物と解かず、ただ気温と同一に侵襲し、涅槃と同一に承入せんことをよす。大なるかな仏法人人にして極めがたし、師はこれ十力長後、弟子はこれ賢秀祖。諸説の訪問がにこれ千金あらんや、定型刑事また、勝未明なり人人室の心象を悟り、ここ二人の法人に住す。すでにこれ陰もにし去るといえども、いかんせん別に工場の差しあることを、松郷一日両前下城にあって花を念じて主に示す。百万の大衆を食うことなし、特に過小尊者のみあって破顔未生す。仏の曰く我に消防現像に反明真実相無双の訪問あり、馬鹿過小に不食すと、これ我が衆別に障害あるゆえんなり、余計別伝また卑しくも来たらず。その所得の訪問、所掌の境外、言語の及ぶところにあらずといえども、かつ方便結集するこれを大方向物華厳経と名付く。菩提樹のもとで、釈迦牟尼世尊が、お悟りを開きになって浄土をされたのであるが、とてもこの自分の悟りというものが人に話してわかるものではない。凡人の近づけるものではない、口で説明のできるものではない。自分だけ悟りを開いて、これで入場をすれば、城に入れば満足だと。 こうお考えになって、それ梵天の神々がそれを察して、それは大変だと、せっかく浄土をされた釈尊にこのまま入場されたのでは人類は永遠に救われん、梵天の神が釈尊の前に現れて、どうぞ一つ曲げて衆生再度のためにお出ましを願いたい、ご説法を願いたい、どうぞしばらく入場をおとどまり願いたいと、こうお願いをしたので、それならば世の中へ出ようかと、こう腹をお決めになって、それから3721日の間、どうしてこの自分の悟りをみんなに解き聞かそうかと、どう言うたらわかるであろうかと、どう説明したらよかろうかと、3721日の間お考えになったというわけ。その3721日お考えになった後が、ブダガヤの大塔の脇にちゃんと今日もその場所が残して、別の木の下で1週間お考えになり、次の1週間は道を歩きながらお考えになって、その歩かれた道に 足跡に敷石がずっと敷いて、さらに1週間また別の木の下でお考えになった。そこに今祠が一つできておる。その3721日は自由有三昧、人に説いて聞かせん、聞かすことのできん自分のお悟りを静かに反省をなすったのである。誰に説いてもわからん人人微妙の法門を静かにお考えになったのである。その3721日の釈尊の思惟はお考えになった思想内容を後世本に書かれたものが華厳経だというのである。3721日ご説法になったけれど、大衆老のごとく、あのごとく、誰も分かったものはなかったと書いてあるが、分かったものがないのではない、誰にもお話にはならなかったので、その所得の訪問諸生の境界、そのお悟りになった悟りの内容、お悟りになった境界、そういうものは言語の及ぶところにあらずといえども、しばらく方便結集する、とても口で説明できるものでなく、言葉で述べることのできるものではないが、仮にこれを言葉に表したならば、これを大方向仏華厳経と名付けるのである。これは後世仏滅後千年ほどの地に、龍樹菩薩が南天の鉄塔の中から発見されたというのである。おそらく龍樹菩薩の著述であろう。釈尊のお悟りを人に分かろうが分かるまいが、ありのままに記述されたと考えられるものが大方向仏華厳経というものである。これ根本法輪一大蔵経のともに起死するところなし、 この華厳経というものが、華厳経の真理というものが仏法の根本である、根本の法輪である。一切造経はことごとくこの華厳経の中に収まるのである。こう東霊和尚も天台の智者大師の競争反逆によって、智者大師が一切造経を読まれて、その経典に順序をつけられ分類をされた、その分類に従って東霊もここに説明をしておられるわけである。第一が華厳寺、華厳経を説きになる。第二が阿厳寺、阿厳経を説きになる。第三が法灯寺、法灯経を説きになる。第四が般若寺、般若経を説きになる。第五が法華涅槃寺。こう五寺、五つの時代に経典を分類しておるのです。今日の学問ではそうは受け取らんのであるが、天台の智者大師のこれは反逆である。五寺八経と経典の内容から分類すると八つの分類があると。華義の司教、華法の司教と、華義の司教とは頓然秘密浮上、華法の司教とは造通別縁と。こう天台の反逆によって東霊もここに説明をしておられるなどよ。第一が華厳寺、それは言葉で述べられない釈尊の悟りの内容をしばらく結集されたものが大方向仏華厳経というもので、これが経典の根本である、一切造経の拠り所である。ただ上根の者のみやって通達す中下の類はその必遇にやらし、しかしこの華厳経がわかるというようなものは極めて優れた、おっかくなる者のみであって、普通の者にはこの華厳経などはわかるものではないと、とても寄りつけ。ここをもって仏六夜音において死体の法輪を転じて、次に十二因縁六波羅蜜の方を説く、これを三乗というと。そこで、釈尊が三七二十一日の修理を終わられると、ブダガヤの座を立たれて原なし国の六夜音まで足を運ばれた。この六夜音に昔の友達である阿弥陀親女をはじめ五人のビクがおる。そのびくを救うために六夜音へ行かれたので、六夜音というのは奈良のように鹿が遊んでおる公園というのである。鹿が遊んでおるところには虎や獅子はおらんから、静かに座禅の修行のできるところに違いない。鹿というても日本の鹿と違って、このトナカイというやつ、カモシカ、カモシカ、角が一本しか生えておらんやつ、今日も六夜音に勝ってやる。ブダガヤから六夜音まで、お越しになったのであるが、その距離が日本の百里ある。まっすぐに直線で行って百里あるのだから、 道が迂回しておればどのくらいあるかもしれん。あの暑いインドの炎天を百里の道を歩いて五人の友達を救うためにお出ましになったのである。なかなか偉いことだ。しかも今日のように乗り物があるわけでは、おそらく裸足でやったかもしれん。百里の炎天を裸足で歩いて友達を再度するために六夜音までお出ましになったのよ。そういうことを考えるというと、今日の仏教とは全く何にもしておらんと言っていいようなもの、まことに懺悔に大い話で、大音教主釈迦牟尼世尊はあのインドの暑い炎天を百里の道を歩いて友達をサイドに行かれ、王舎城から社会国祇園精舎あたりの距離を測れば200里、百里二百里の道を常に往来して修行再度されたのである。今日の仏教とは全く眠っておるというより仕方がない。その六夜音において五人の御句に向かって初めて死体の法輪というものを唱え、九樹滅道の死体を唱えて、人生は苦しいところだ、この世の中は苦しいところだ、生老病死の苦しみがあると、生きることが苦しい、年を取ることが苦しい、病の苦しみがあり死の苦しみがある、御蔵へ行く憎い者とも一緒に暮らさんなら、愛別に行く好きな者とも別れんなら、愚徳求めても得られない悩みがある、御運上苦結局生きておるそのことが苦しいのだ、その苦しみはどこから出てくるというならば、欲望が元だ、集めることが元だ、物を集めること、愛しゅうだ、物が欲しくて欲しくて仕方がないということが迷いの元で、そこで生老病死の苦しみから解脱をしようと思うならば、道を修行しなければな、八正道を修行しなければな、八正道を修行すればそこに涅槃の悟りが得られると、こう初めてお説きになったのが死体の法輪である。とても華厳経とは比較にならんもので、極めて低い教えで、人生の苦ということを指摘して、そうして悟りの世界まで導いていこうと言われ考えられたのである。どうしたらみんなが救えるか、どうしたらこの悟りが分からせることができるか、それにはまず人生が苦だということを教えて、欲望の生活からまず離れさせなければこの道は分からん、こういう方便が死体の法輪である。人生は苦だと言うても、 今日の人は受けがわんかもしれ、人生は楽だというで。しかしインドへ行ってみるならば、今から2000数百年前のインドを見るならば、全く民衆は苦しみのどん底におったに違いねえ。今日でもそうだ。人口の 90% は乞食と泥棒だと言われるほど貧しい国である。寝るに言えなく、道端にゴロゴロと今日なお貧民が寝ておる国である。病気にだってものたれ死に、誰も見てくれん国である。しかも階級組織が厳密で、不可食先民バリア、手が触れても汚いと言われるような最下等の民族が今日6000万人ある。そういう貧しい人に人生は苦だと、こう言われた釈尊の言葉にどんなにみんなが共鳴したかわからん。その通りだ、人生は苦だ。その苦から救われる道があるんだ、その苦しみから救われる道があるんだ。それは八正道を修行することだ。実に親切な方便である。総督より他に民衆を導いていく道はなかった。死体の法輪を転じ次に十二因縁を渡、六波羅蜜の方を渡。十二因縁は生老病死の苦しみを解脱するには、まず根本の無明を切断しなければなら、根本の煩悩を切断しなければならんと、こう指導されてきたのであるが、その次に六波羅蜜の方を示された。釈尊の説法を帰依して聞きに来る者が、だんだんと上流社会の者が、国王や大臣や長者金持ちが聞きに来るようになる。六波羅蜜、施しをせよ、施しをせよ、貧しき者を救え、菩薩道を示され、貧しき者には人生は苦だと教え、持てる者には施しをせよと教えら。これを三乗というと、この声聞円覚菩薩の三乗というものを釈尊がまず示されたのである。これが方便で、ただ訪問変更修行下劣なるがために、法灯短歌の経を解き、その格つを破って二条の類を持って傀儡やかんに必須。そういう声聞円覚菩薩の三条を20年解かれたと天台の智者大師は数えておるのであるが、その訪問は、死体の訪問、十二因縁の訪問、貧しき者、悩める者、人生の最下級の者を救う教えであるから、訪問変更だ。自分さえ救われればいい、自分さえ解脱を得ればいい、煩悩を断ち切って自分が 罪から救われればいいと。これを症状というのに、人を救うまでにはとても思想が及ばないか。そういう症状の教えは法門偏固である、偏っている、私業下劣である、自利ばかり、利他まではいかんので、仮想の人間を指導するのにその利他の教えまでは進まないか。そこで法灯短歌の経を説き、その格図を破って、阿言経の次には法灯経を説かれて、その利己的な盲点を叱りつけて短歌非難して、その自利的な格図を破って、そうして大乗に導かれたので、自分のことは後回しにして、まず人を救っていけという大乗仏教の方へ指導されたのである。二条の類をもって傀儡夜間に秘す、この正門円覚の二条の人たち、自分の下脱、自分の悟りだけを求めておる